通るように何にも腹がないんだ。もう計算して俺は天下を取るなんてそんな計算一切しないんだ。橋本龍太郎が立った時にたった一人じゃ自民党の活性化できないじゃないかと、ね、誰か出ねえのかと散々やったけど誰もだ、よしそれなら俺が出てやるよと、ね、俺は橋本龍太郎と仲いいけども俺は自民党の活性化のために俺は出てやるんだっつって名乗り上げて出てたんだ。その次の時は梶山清六さんから出たでしょみんな、ね、そのね僕は小泉さんと何回もこの問題話した。僕はいわゆるレクチャーを受けた。そうした時ね、亀山このね、今は、ね、今の日本の国は、今までは、10年前までは、十数年前までは、15年先の税収のカウントができたんだと。ね、税金が入ってくるカウントが全部できたと。ね、ところが今現在日本は、企業がですね、大企業から含めて全部企業がですね、もうよたよたしちゃってですね、税収のカウントがほとんどできないそうですよ。それからもう一つは、この労賃の安いところ安いところで一時ね、10年前ぐらい、どんどん海外に出て、中国行った、ベトナム行った、いろんなところ行って合弁会社を作ってね、安い労賃のもとにですね、そういう製品を作って日本へ逆輸入してきた。で、とにかく、いわゆる法人税を落とす国は、あれがだんだん少なくなって、その中でですね、今企業が税金をですね、払え、いわゆる利益上がってない、そういう、いわゆる企業がいっぱい出てきた。それで彼が曰く、小泉さん曰く、十数年前は15年先の税収、何分の必ずカウントできたと。だから、紙切れをどんどん発行しても、国債発行しても、何本発行しても必ずちゃんと返済になるだけのカウントができたし、それで全部、そのいわゆるプラスマイナスはみんな計算できた。今全然できない。だから、もうやることは何かあったら行政改革をやるしかない。それでどんどんですね、民間ができることはどんどんやらないと。官庁がやってるやつで、民間のできるやつ、どんどん民間にどんどん落とし込んでいけばいいんだよという話をしたときに、この間、こういうことなんだ。2ヶ月前かな、あ、3ヶ月前だね。まあ、これもまた小泉さんのですね、朝飯会っていうのが、まあ、あるんですね。ちょうどこのぐらいだね。東京の赤坂プリンスホテルで月1回、朝8時から1時間ちょっと。そんで毎度毎度講師を呼ぶ。その時にですね、ヤマト運輸の専務が、越越さんという専務が来られた。そして1時間お話をされた。その時にね、さっき海外の挨拶をされた中でですね、地域振興権の話が出てきた。これはね、よく聞いといた方がいいよ。もうね、本当にね、知らないから怒りを感じないんだよ。ただ自分の商売が自分の環境が厳しいからだけで腹を立ててるだけじゃダメなんだよ。日本の状況が今どうなってるのかね。そして日本という国はね、アメリカから見るのが一番いいのかね。そこが問題なんだ。田久保中英さん2ヶ月前、僕はね、ひょりん大学の教授で外交評論家じゃ日本でナンバーワンですよ今ね。そのね、田久保忠英先生を僕は2ヶ月前に横浜の栄えるからこういうとこ読んだ。その時ね、こう言ってたよ。北京から日本を見るのがいいのか、韓国から北朝鮮から、あるいはまたアメリカから、どこから見るのが一番日本としていいのかということをだね、日本人は勉強しとかないと本当にもうダメになりますよと。今その状況の中では、もうちょっとアメリカが手離されたら日本の国はもう陥没する寸前のところまで来ていると。ところが、中国にはペコペコする、北朝鮮にはペコペコするけれども、アメリカに対しては憲米主義を、いわゆるアメリカね、アメリカ合法務という形を平気でやってる。何か、それはそれだけの圧力がかかってこないから。いや、表沙汰だよ。そういう話をしとったけどもね、この、いわゆる、小泉さんが言ったのはね、こういうことなんだ。あ、小泉さんじゃない。そのね、地域振興権の問題で、このね、最後に、ヤマト運輸の専務がね、お話ししたときに、これはね、民間の、そしてあれだけでかい会社の専務ですから、軽々に物は喋らない、さすがだったよ。ところが、一番最後の方になって喋ったのは、そこだけは力強く喋ったのは、まことに今の日本の官僚というのは、私は、ね、この省益でしょう。省益を守るについては、民間をですね、徹底的に潰すことで平気だと。それはどういうことかと申しますと、地域振興権が いわゆる政府から7000億復興債と、そしてその振興券を配送する、配達していく、それを手前どもと日通が、ね、3300市町村から全部もらったわけじゃないが、47都道府県、それからその地域における地方自治体いっぱい含めて、かなりのところを実はうちの方と日通さんでお分けをして、その話があったんで、両方で分けて、その配達をすると、こういうことで決まっとったんです。ところが、配達をする前の日になって、地方自治体からの圧力がもう強烈にかかってきた。そして、それはですね、結局、ゆうちょの問題なんで、ね、いわゆるゆうちょの金をですね、郵便局が集めてか、プルされてから大変なんですよ、銀行の桁が違うんだ。あの金で特殊法人みんな流れてるんですから、金がドッドッドッと。今、特殊法人90にあってね、これ統廃合しようったって、一つもならなかった、一つだけあったんだ、なんとかって聞いたら忘れちゃったんだ、統廃合した際にですよ、総裁が一人変わっただけですよ、中身何も変わってないんだ。これがみんな、うちも道路公団世話になってるんだよ。ね、そんなこと言っちゃ申し訳ないけど、道路公団で仕事工事やらさせてもらって、あの道路公団に何十兆円の赤字ですよ。それでもどんどんどんどん工事発注してるんですよ。ね、20兆円ぐらいの赤ですよ。今の1兆円100万円使って、ね、ね、奥さんね、毎日100万円ずつ使ってね、3000年は生きられないと思うけども、ね、ね、それが20兆円みんなね、いわゆる、ああいう特殊法人がですね、道路公団、住宅、設置整備公団から、ね、この大阪で言うのは阪神高速道路が、どういっぱいのね、いわゆる金融公が全部それを含めてですね、ほとんどがみんな赤なんですよ。そしてそれは、そういうとこからの金がみんな流れていくわけですよ。そして、その大和運輸が配送する前の日になったら、ガンガン郵政所から圧力がかかって、その自治体がかかって、その郵政、あ、自治体のその窓口の方から、申し訳ないけど、この配送。小泉さんが絡んでですね、もう戦いやってるんですよ。それでこの間、郵政省をですね、提訴してましたよ。その新聞出た。ね、それは全部そうなの。ね、それでね、この間、小泉さんがね、言ってたけどね、これは閉会の時自分がちょこっと15分ぐらい喋るんだけどね、ヤマト運輸ね、小包を、本をですね、送ってもらおうと思って、ね、このぐらい、どのぐらい暖房出しませんから、本を送ってもらおうと思った。540円が郵便局から配送すると540円かと。ヤマト運輸にた、ね、お、聞いてみたら280円だと。ね、少なくとも半分だと。だから、民間に移行したならば、国民はどんなに助かるか分かんないけど、この衝撃なんですよ。もう、このいわゆる戦いが、大蔵省も郵政省も県政省もですね、バチンバチンの戦いやりながらですね、それは何を守るかといったら、50年かかってですね、例えば県政省のところずらーっとね、もう何十もいくつもね、いっぱい天下りのね、特殊法人がいっぱいあるんですよ。これ50年かけて作ったんだ、簡単になくなりしないんだよ。いっぱいあるんだ、ほら。ね。民都というね、ちょっとわからない、民間ね、投資、ね、民間投資なんとか機構って、ちょっと僕は正式にちょっとわからない。これね、こういう、例えば大阪でも何度もそうなんですけど、ね、再開発、駅前再開発はどこでもね、土地が自分が持っててですね、それで、ね、民都のね、民間都市ね、だから民都っていうのは、民間都市開発機、なんとか機構事業なんつったかな。これはですね、頭は間違いなく完全に県政省が必ず天下ってるんですよ。それで、その下の副理事長が大蔵省から来る。これもザーッと、それで、本当にですね、100億でも200億でも出てきますから、これは。これは本当に出てくるんですよ。もうですからね、全部そういうふうに天下りのところ覚悟して、これが、みんなこれになってるんですよ。だから、小泉さん曰く、50年かかったもんだから、今日明日でこれを崩壊させるわけにはいかないし、潰すわけが。だから、今から政府が、ね、今自民、まあ3党あれなんだが、政府は徹底的にこの国は、これは借金もう返せないと、返せないって言うんだよ。645兆は返せないって言うんだ。これはもう小泉さんに推して。もうこれはもうとっても無理だと。どうやって返すんだ。でもまだどんどんどんどんやっぱ国債発行してるわけですよ。これはね。それで金利払ったら、買ったやつ金利払ってるんだよ、それ国は。で、それをですね、小泉さんが言うにはだよ。ね。 そういう問題を本当に真剣に討議しながらですね、一つずつ一つずつ潰しながら小さな政府をやっていくということになる。これがまたまたもう全然まとまりが話がいかないということをですね、この間も言ってた。で、645兆どういうふうに返すんですか。いや、それ構わん、返せないよと。まあ、無理だと。もうね、この間本当にパンクすると。財政的パンクしちゃえと。だから俺は郵政を気概みたいやってるんだよと。郵政一つ民営化する部門がいくつもあるんです。あれを移行しただけで、ヤマト運輸云々じゃなくて、移行しただけでですね、これはですね、なんぼでもその民間が活力がね、活性化されるとかいっぱい出てくるんですよ。これをみんな抱え込んでるんだよ、このいわゆるその官僚がですね。これが障壁と好景気の違いなんです。このね、最終的にこのね、いいですか、先ほど蹴り上げられた。そのね、中島慎三郎さんがね、小山教授が言ったのはね、神はね、蹴り上げられてね、ね、バシャーって、おそらくね、ブレジネフがやった時、バシャバシャーってぶっ壊れたけど、おそらくね、もう壊れるような形のやつを必ず持ってきてるはずだと。それで威圧して脅かしちゃうと。その時ね、本当にね、驚かないでニヤニヤ笑ったのは田中角栄さん、たった一人だったっていうのは中島さんがそう言ったそうで。あとはみんなビビっちゃう。そういえばね、私ね、こんなことは言うのはちょっとおかしいんだけどね、うちで、この間、東京のですね、外神田、いわゆる秋葉原なんですがね、ソフト関係、コンピューター関係のね、会社のビルをね、やらしてもらった。いや、約18億ぐらいだ、結構大きい。今ね、そんなね、自分の事務所のビルを作らんって人いませんよ、本当に。それね、かなり大きなやつをね、秋葉原のミルキ通り、ダーンっつって、まだ1ヶ月前ぐらいですよ、竣工したのは。で、私はその非常にその社長と仲良くて、もうしょっちゅう呼ばれちゃって、飛んでって夜お付き合いしていろんなことしたんだ。その人ね、2200人ぐらい社員ですよ、まだ55歳の社長ですかね。これがね、やっぱ同じなんだ。サッシのですね、サッシのね、サッシの色がもう引き渡すね、もうね、20日ぐらい前だった。引き渡し20日ぐらい前だったんだが、その社長がちょうどポケッとこう座ってたらね、秋葉原の駅の方から太陽がこうね、太陽が昇って日差しが昇ったら、色がね、サッシの色がね、違うんだ、ガラスの色が。それにパッと気がついた。それでその時にですね、サッシ屋を呼んだんですよ。サッシ屋とね、名古屋に本社。で、まあ、その名前はちょっと言えないけど、その時で東京支店は大宮に、東京の大宮に東京支店がある。その時ね、もちろんうちの現場所長で、私も出てた。夕方6時から並んだんだ、その打ち合わせ。その時本社の中、もうすでにね、このビルが引き渡しだったけど、3階だけはもう全部使ってたんだ。もう若い、平均年齢27歳ですよ。2200人いる会社だ。大変勢いのいい会社。もう大変、もう儲かっても儲かってしょうがない会社。この社長がね、これ自衛隊上がりですよ。自衛隊から上がって、高校出て自衛隊上がってきて、それでですね、自衛隊でコンピューター関係のソフト関係勉強して、それでですね、いつの間にかどうだか分かんないけど、とにかく今大変なもんで、もう至るところにね、そのビルをそのまま買って、うちがやらせてもらったのも山際電機の一棟買って、それを潰してそこを作ったんだけどね、この社長がね、同じなんだ。そのね、打ち合わせしてるうちにね、その若い営業にね、じゃあお前いつからそのね、取り替えられるんだって話が、うにゃーなんつってるうちにね、その若い営業前にですね、我々社長にいたんだけど、いきなり打ち合わせやって、もちろん秘書の女の子がみんないたんだ。その目の前でね、そのテーブル打ち上げしてテーブルをね、パーン3発ね、バーッと切り上げたんだ。ほいだ、この若いのがね、27、8の若い営業マンがね、もう会社が体が硬直しちゃった。お前じゃ話にならないって、支店長だから。僕はすぐね、代わりに僕が電話してあげたんだよ。支店長呼んだんだ。1時間半ぐらい張って、こう海やから。それで支店長が来たんだ。まあ立派な支店長だった。そしてお前ね、ね、なめんじゃないよ、いいかっていう話だった。そしたらもう一回だよ。まさかの若い27、8の蹴り上げだからね、まさかそんな支店長、50ちょっとの支店長やんないと思ったら、また同じようにね、お前、ふざけなーって、パパーってテーブル、パーって、それでね、お前じゃ話にならない、社長だ、社長だ、うちの本社は名古屋です。名古屋の真ん中一番のとこ、朝の一番で、僕は社長と話したけど、朝の一番のですね、名古屋の始発で来るとね、もう8時半には着いてるんですね。それで8時45分にその会社に入りまして、それでこの社長に対しては、まさかね、67、8の真っ白な頭の中にそんなことやんないだろうと思って、10人ぐらいで朝打ち合わせやったら、それも社長がね、最後になっておとなしく喋ってるうちに、パパーンとテーブル叩いた。
社長さん、ね、いい加減にしたぞ、ダーってやったらもうね、とってもできない、いわゆるね、不可能な、納品が不可能なやつをですよ、10日間でいいか、俺んとこ何が何だって10日でやる、10日で全部入るんだかと、この中で全部入るんだよ、上から下までと、ね、10階だってか、ね、そうしたらね、その社長にね、ババーンってやってね、やってですよ、もう支店長にやって、全員並べといてやったらね、なんとね、どんなことやって、後で聞いたら、やっぱり2ヶ月ぐらいかかって、それ、いや、もうとにかく、同じ工場で焼かなかったためそうなったんだろうけど、まあ、非常にね、向こうの言い分だけが正しいんじゃないの、こうやって本当に大変な、まあ、はもう非常にもうね、ハードの高い、工期のない仕事だったんだけどね、その時結局ね、そこの会社はですよ、相当何千万赤字になったと思うけども、全部、いわゆる引き渡しの前の日、全部納めたんだよ。僕はね、結局ね、全部これなんですよ。それはですね、いいですか。ね、防衛庁長官、この間、河原進といたでしょ。まあ、これ防衛庁が勝ったよ。あの男が、思いやり予算をアメリカまで飛んでですよ。思いやり予算を、なんとか日本経済が大変なもんで少し削っていただけませんでしょうかって時、一発怒鳴られて、それで帰ってきたじゃないですか。ね、結局ふざけんじゃないよと。お前何言ってんだと。どこだと思いますか。結局日本はアメリカの属国、保護国の本当になってんだよ。本当になってんだよ。なんでかって言ったらね、自分の国一つですら守ることができないんだ。アメリカに全部依存してんだから。日本は全部アメリカに依存してんですよ。それが沖縄のね、あの基地の問題も15年たって返しますよなんて、あの知事さんがポコッと喋っちゃった。ね、国と国との約束を、一知事がああいう話のしゃべり方をして、全然その援護射撃はないわけだ。だから、アメリカがね、もういい加減にしてちょうだいよと言って、ちょっと本当にですね、沖縄の基地の削減をしだして、いろんなことをしだしたら、日本という国は間違いなく中国も北朝鮮もミサイルはみんな向いてるんだ。こんなもの全部もう全部わかってるんですよ。わかってるよ。だから、ね、もうめんどくせえから、デポトンの一発も日本に落っこってこなきゃ、日本人が全然冷めないだろうと言って、ところが上空飛んでってたっけ言われて、あの10日か20日間でしょ、ガッガッガッガッ日本の国会議員がわんわんされて、もう1ヶ月か2ヶ月になって、もう何にも忘れちゃってんだ。それはですね、そういうね、今状況になって、それはね、最後はどてっぱらいですよ。いいですか、宮沢喜一は、これは本当の話なんだよ。わりかし僕はね、話すの、リアルな話で、本当の話があるから、よく聞いといたらいいね。どでっぱらいね、どでっぱらいね、いわゆる、ドスを突きつけられるんですよ。どうしたって、日本は。それでね、じゃあ安全保障条約どうするんだと、安全保障どうするんだと。これを最後にそこ行っちゃうんだよ。思いやり予算というのはね、うちもあれで仕事をね、いただいてるんですよ、それは。ね。だから云々じゃなくて、それはともかくとして、思いやり予算というのは金丸信さんが防衛庁長官の時、そんなに銭のね、アメリカならば、日本が面倒見てやれと言ってですね、日本に駐留しているところのですね、従業員、ね、家族、全部を、ね、日本が肩代わりして給料から全部払って、今ね、どうだと思いますか、あの思いやり予算、うねっき捉えたでしょ、今回。そして、いいですか、座間のね、座間の、あ、厚木のです、あ、厚木だ、座間の、神奈川県の座間の基地の中のですよ、18ホールのゴルフ場あるんだよ。座間の基地の中にね、18ホールのゴルフ場がみんなどこもあるんですよ、あの基地の中は。それで、日本人が、例えば防衛庁の、うちも防衛庁の OB いますが、防衛庁の OB だとかそういう関係の人間ってやると、やらせてもらえるんですよ、ちゃんとルートがあると。それで、ね、その間自分でカード引っ張ってある。1万円かからない。で、広めとして誰もやらない。それのですね、今度ね、私はそれは仕事でよくわかるんだけど、これですよ。芝の張り替えから全部やるんだから、みんな日本の思いやり屋さんで、そして学校のね、いわゆるハイスクールがあるんで、そのあれも全部、いわゆるその外交外内外装全部取り替えるんだ、まあ5から5ぐらいなんだろう、そうやってもうどっと今使ってるんですよ、これは表に出てこないんで、これが思いやりなんで、それでもちろん給料も、ね、従業員の給料からみんな、家族の住宅からみんな直すんだ。それみんな日本の今の皆さんの税金の中から出ていくんだ。これはしょうがないんだ。それはなぜかと言ったら、日本はその代わりアメリカさんお守りくださいねっつって、みんな預けちゃったんだ。今の自衛隊なんか絶対戦うことができない。そんなこと自衛隊が一番知ってんだそうだ。今の自衛隊は軍隊じゃないんだから。 憲法で軍隊として認められた。しかし諸外国民はあれは一応軍隊になった。私はさっき小島さんが話したその阪神大震災の時のね、阪神大震災の時の総監ですよ。自衛隊の中部方面総監というのは松島優作というのが頭だった。これは私の友人なんですよ。ね。そして彼は自民党の参議院から引っ張られたんだけど、自民党から引っ張られたんだけど、彼は出なかった。それで青年自由党というとこから、いわゆる東日本ハウスの、ね、社長と中村功とですね、話して彼の思いでもって出たんだけど、もちろんこれ落っこった。優秀な素晴らしい男だよ。もう僕は非常に仲いい。来週の土曜日、うちの神奈川の横浜栄会では、ね、栄会の同志は語るって、もう大変な思いなんで申し訳ない。45分間だけ、1時間半は面の講師を呼んできて、その40分ばかり、私の1時間話すとこを彼にあてがってですね、話してもらうんだが、彼がね、飲むたんびに言うのはね、もう危機管理、全然日本の危機管理はもうほとんどゼロだそうだ。もう国会議員含めて、ほとんどね、もう国を守るという気概というのはほとんどないですって。その彼がね、さっき見た阪神大震災の時ね、村山富市さんがいわゆる総理大臣だったんだよ。村山さんが総理大臣、間違って総理大臣になった。あの時に彼は、ご存知かどうかわからんけれども、松島優作は中部方面総監としてテレビで毎日出てましたよ、テレビ、毎日でさ。